はい、来ました。ですね、ごまです。今日はですね、どこだっけな、陸がありまして前に、いつだっけな、結構前に、ありましてですね、ごめんなさい、ちょっとどこの書き込みが全然先に調べとけって話ですけど忘れてました。488ですね、488の書き込みでですね、陸ありましたですね、些細な強風っていう名前のサイトがあるんですが、そこの、あれ投稿階段なのかな、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、そういう載ってる話を読みましょうといったところで今日やりたいかなと思っております。で、ですね、ジータリスミ630、おっちゃん来たと思う、おっちゃんじゃないですけど来ました、連夜の放送ありがとうございます、と、いえいえいえと、あざっす、聞いていただきありがたい、はい、で631、おっちゃん来たと思う、おっちゃんじゃないですけど来ました、予測して今さっき脱いだばかりの自分の目に狂いはなかったと、うん、まあ寒いんで気をつけてください、風邪ひかないよ、はい、で632、3連チャンいえと、まあ3連チャン、まあできる時にやるということで、またどれぐらいできなくなるのか分かりませんが、とりあえずできると金にやる、はい、で、633、お茶来た、お茶じゃないですけど来ました、こんばんはと、それじゃ嬉しいと。はい、あざっす。で634、お茶来てたと、もうお茶じゃないですけど来ました、洋画とかぶるなんて、でもお茶が良いと、もうお茶じゃないですけど、あざっす。はい、というわけでですね、早速行きたいかなと思います。まあ結構ですね、長さは的にはそんなに長くないんですけど、結構量はそこそこあるんですかね、ここのサイトは。はい、うん、ちょっと数えてはないですけど、まあ1、2、5、6、7、8、10、20、30、40、50、60、まあ100ぐらいはあんのかな、大雑把に、今大雑把ですけど100ぐらいはまあ話あんのかなっていうところですね。まあそういったことで、はい、曲、はい、というわけでですね、些細な恐怖というサイトのですね、適当に選んで、まあ、適当に選んだやつをですね読んでいこうかなと思います。で、ジータまだありました、635、お茶ましょう、お茶ましょう、でもお茶じゃないですけど、あざす、はい、わっしょいってことで、何がわっしょいなのかよくわかんないけど、じゃあ行きましょうか。一番初めはですね、本当に適当です、あのパパパーと選んだやつなんで上からとかじゃないんですけど、ちょっと正直ね、全部読もうかなとは思ってないので、適当に、選んで読もうかなって感じですね。1から読んだ方がいいのかな、まあいいや、とりあえず適当に行きます。だから何読んだかって途中で分かんなくなるかもしれないですね、記録取っとかないと。で行きましょう。まず最初は雪だるまっていう名前の話です。全部ほぼ初見です。行きましょう。コウタ、お母さんちょっと買い物に行ってくるから。帰ってきたのは生返事だ。まあ無理もない。昨日から降り続いた雪は遊びには十分すぎるほど積もった。パパが朝作ってくれた雪だるまにコウタは夢中なのだ。 しかし、と若い母親は空を見上げて思う。今日は結構気温が高くなりそうだ。せっかくの雪だるまも夕方までは持たないだろう。コータはがっかりするだろうけれど仕方ない。ポケモンのお菓子でも買ってきてやろう。行ってくるからね。もう一度声をかけたが、庭の隅にデンと置かれた雪だるまに向かったまま、うーんとやはり生返事。ふふっと小さく笑って母親は買い物に出かけた。コウタ君は雪だるまさんの頭や体をペタペタと叩く。ご機嫌なのだ。雪だるまさんは冷たいね。いつもママがしてくれるように雪だるまさんの頭を両方の手のひらで挟む。雪だるまさんはお友達。すぐに耐えきれなくなってしまってズボンに手のひらをこすりつける。コウタ君の手のひらをこすりつける動きが止まる。顔を上げ不思議そうにキョロキョロする。コウタ君。やっぱりコウタ君を呼ぶ声が聞こえて、コウタ君は雪だるまさんを見た。雪だるまさん。コウタ君、こんにちは。こんにちは。雪だるまさんが声をかけてきたのでコウタ君はびっくりだ。コウタ君、僕に触って冷たくないの？冷たいけど雪だるまさん好きだよ、ずっといてね。ありがとう。でもね、僕はもうすぐ溶けちゃうんだよ。どうして溶けちゃうの？ずっといてくれないの？だって僕は雪でできてるから。ごめんね。やだ、ずっといてよ。コウタ君が手伝ってくれたら僕は溶けなくなれるんだけど。うん、いいよ。どうするの？それじゃあ。そう言うと雪だるまさんはコウタ君にのしかかってきた。コウタ君はあれと思ったが、もう何も見えなくなった。ついあれこれと買い込んでしまい、思いのほか時間がかかってしまった。ポケモンチョコで機嫌が治ればいいのだが。庭にコウタの姿はなかった。雪だるまに飽きたのか。そう思った時、庭を見た時の違和感の原因が分かった。雪だるまがない。溶けるにしては早すぎるようだが、まあそんなものなのかもしれない。ただいま、コウちゃん。あら。玄関に入って思わず声を上げてしまった。玄関の上がり口にコウタの服が脱ぎっぱなしになっている。しかも水浸しだ。バケツでもひっくり返したように廊下に水が溜まっている。雪遊びでびしょびしょになったのだろう。困った子だ。濡れないように注意して上がる。コウタ、ちゃんと着替えたの？体ふきふきした？キッチンやリビングを覗くが息子の姿はない。コウタ、どこなの？ひゃっとびっくりして思わず声を上げた。足が濡れた感覚に視線を落とす。廊下の水が流れてきたのだ。びしょ濡れになったコウタの服から水が流れ出してくる。水だけではない。流れてくる水の中にピンポン玉が2つ転がっている。ピンポン玉？いな、眼球だ。水は流れているのではない。自分に向かってきているのだ。水が聞き慣れた声で話しかけてきた。ママ。 以上、雪だるまっていう話でございました。はい、なんか分かんなくなっちゃうから書いとこう。雪だるま、はい。でですね、次行く前にジータレス読み636、おさむちゃん来た、連続なんてやるじゃないと。3連続ですけどね。まあ、おさむじゃないんですけど、あざっす。で、637、おお、初めてのおっちゃんの生ラジーと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、あざっす。はい。とりあえずですね、まあ、今日もやっております。はい、で、次行きましょう。次は、ホテルにてっていう題名の話。話自体はその1、その2で、あるみたいです。2話分。行きましょう。ホテルにてっていう題名の話。その1、詫びるホテルマン。ある地方都市のシティホテルに泊まった。チェックインのために宿泊カードに記入していると、ホテルのフロントマンが、現在増築工事中のため多少工事の音が聞こえるかもしれません、注意はしておりますがご了承くださいませと頭を下げた。真横でガンガン工事するわけでもないだろうから軽くうなずいた。別にいいですよ、真夜中に部屋の中や廊下なんかでどこからともなく赤ん坊とか女の泣き声が聞こえてくるのは勘弁だけど。そんな冗談を言ってみる。カードを記入し終えて顔を上げるとホテルマンの顔色が変わっていた。ご存知だったのですか。え、以上、詫びるホテルマン。で、その次、その2、絵の裏のお札っていうダメの話。怪奇体験を紹介するバラエティ番組などでタレントが下り顔でこんな話を紹介することがある。ホテルに泊まったりするじゃない、したらさ、大抵絵が飾ってたりするでしょ。あの絵がクセモノなんだよね。絵の裏にね、お札が貼ってあったりするんだよね。観客からヒャーという声。そういう部屋って当然怪しいわけ。絵の裏とは限らないけどね、ベッドの下、ベッドと壁の間、テーブルの裏側とかね。ちょっと年季の入ったホラーマニアなら、今さらこんなことを秘密めかして言うんじゃねえよなどと思ってしまうが、それなりに怖がる人がいるのを見ると、やはり未だ有効な言い伝えなのかもしれない。そこで、ちょっとしたいたずらを思いついた。何度か利用しているホテルに行き、部屋の中にある絵の裏に適当な厄除けのお札を貼ってくるのだ。どこかで話題になればよし、ならなくても勘違いして怖がる客が何人かいるかもしれない。何もなかったとしても厄除けのお札だけの出費だ。早速チェックイン。部屋に入って絵があった。後ということのない風景画だ。裏返し、持参したお札を貼り付ける。1ヶ月ほど過ぎた頃、再びそのホテルを予約した。前回と同じ部屋を指定すると、予約係がはと不審げな声を発した。そりゃそうだろう、普通部屋番号を指定して予約する客は少ない。 それともいたずらの効果が出ているのだろうか。宿泊当日、キーを受け取り部屋へ向かう。ホテルマンたちが妙な目つきでこちらを見ていたが、気のせいか。部屋の中は前に泊まった時と何も変わりはなかった。絵も同じものがかかったままだ。裏返してみる。お札もそのままだった。結局何もなかったわけか。思った通りの結果とはいえ、いささか拍子抜けした。このままにしておいても仕方がないので、お札を剥がす。くしゃくしゃに丸めてくずかごに放り込んだ。ガサ。すぐ背後で何か物音がした。誰かの気配、いや何かの、首筋に息がかかる。肩に手が置かれた。以上、絵の裏のお札っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み。638かな、こんばんは、今夜も聞かさせていただきますと、随分ご丁寧に、ありがたい話で、で、639、イサムさんこんばんはと、はい、こんばんはです。3夜連続の放送お疲れ様ですと、あざす、そして放送ありがとうございますと、そんなご丁寧に、今夜も楽しく聞かせていただきますと、あざす。で、640、今の話は怪談じゃなくてギャグみたいなんだけどと。ギャグ、ギャグまで言ってないとは思うけど、一応ギャグなのかな、これって。その1のやつでしょ。いや、いいですよと、別にね、工事の音が聞こえるかもしれませんで、工事だったらまだいいですよ。どこからともなくね、赤ん坊とか女の泣き声が聞こえてくるのは勘弁だけどさ、つったらさ、ご存知だったんですかつって、ってギャグかな、一応ギャグじゃないんじゃないそれ。一応で、次、心霊体験サイトっていう題名の話というか、なんだろうな、まあ、話なのかな。はい、まあ行きましょう。心霊体験サイトっていう題名のところです。行きましょう。些細な恐怖では基本的に私が書いた話を載せています。中には実話や人から聞いた話が元になったものもありますが、人から投稿された話は載せていません。理由というほどでもないのですが、投稿体験談には変なものを見ました、とっても怖かったですというような幼稚園の作文並みの話も少なくないからです。心霊現象や怪奇現象に対する知識がお粗末であることも載せる気がしない理由の一つでしょう。正直なところ、心霊体験サイトに投稿されている話は文章的にも怪奇談的にも話にならないほどレベルが低い。意味軸も話にならないと表現しましたが、まさしく話になっていないのです。単なる噂話を信じ込んでいるもの、都市伝説を実話と思い込んでいるもの、とはいえ、そういう怪奇体験談を読むのは決して嫌いではないし、ネット上で知り合いになった中にも怪奇体験談を載せているサイトオーナーが何人かいます。それはそれでサイトオーナーの考えなのだから、私が口出しすることではありません。そんな心霊体験サイトの一つ、サイトタイトルはここには記しませんが、たまにメールをやり取りしたりして比較的親しくしているサイトがあります。他の心霊体験サイトと同様、自身が体験したことと投稿された体験談を載せています。 解説間もない頃から閲覧していましたが、当初は上記にもあるような他愛もない体験談ばかりが投稿されていました。それがいつからだったでしょうか、かなり怖い話が多くなってきました。ゾッとするというか、冗談抜きで怖くなるというか、要するにハズレの話がなくなってきたのです。心霊体験サイトとして人気が出てきたのか、そのサイトはかなりのペースで更新し、更新のたびに新たな体験談が投稿され、しかもその全てがとんでもなく怖い話なのでした。私も些細な恐怖の参考になるかと思い、かなりの頻度で閲覧していました。ふと私は最近の投稿体験談にある傾向があることに気づきました。ここでそのある傾向について語る前に、ちょっと横道にそれて、新耳袋という本をご存知でしょうか。怪談実話本として結構有名なもので、先頃最終第10巻が刊行されました。幽霊妖怪不可解な話などなど様々な話が載っていますが、著者は後書きの中でこう注釈しています。禁じ手を設け封印している話が数多くある。この約束ごとの禁じ手とは、呪い、たたり、因果のみで語られる内容の話を収録しないことである。つまり新耳袋の著者は上記のような話をかなりヤバいと判断し掲載していないのです。さてそこである傾向ですが、まさに新耳袋で封印している話なのでした。男女間のもつれから相手を呪って自殺した女性の話、自宅を造成するために敷地内にあった社を潰し一家が全滅した話、一族の中に必ずまともではない子供が生まれる話、肉体的にか精神的にかいずれにしてもさすがにここには書けません、などなど読んでいて、いくらなんでもこの話はやばいだろう、いろんな意味でという話が増えてきて、ついには更新されて追加されるのはそういうやばい話ばかりになってしまいました。その頃にさすがにちょっとまずいんじゃないのと思いメールを送りました。ただ生々しい怖さではあっても、インターネットの規約に触れるようないわゆる公序良俗に反するものではないため、載せない方がいいんじゃないのとソフトに言うしかありません。私自身やばいとは思うものの、どうやばいのか説明のしようがなかったのです。メールを送った数日後、返信のメールが届きました。幸いサイトオーナーは私のメールに対して気を悪くするでもなく、更新される話についての事情を語ってくれました。彼曰く、実は自分も気づいてはいたが、投稿体験談が充実するのはありがたかったし、とにかく最近投稿される話は全てこうなのだということでした。そしてこうも書かれていました。投稿してくれた方にはいつもお礼のメールを送るようにしているのですが、最近投稿されたものはどれもユーザーアンノウンで返ってきてしまうんですよ。そして最後に、実は最近体調が思わしくなくて更新が少し遅れるかもしれません。のんびりとやっていきますので温かく見守ってやってください。気になります、気味悪い投稿が全てユーザーアンノウンであること、サイトオーナーが体調を崩しているらしいこと、なんだかなぁと思いつつ、その後もその心霊体験サイトを見ていました。更新が月に一度程度になって3編ほど投稿が載った頃だったでしょうか、メールが届きました。差出人は心霊体験サイトオーナーのお兄さんでした。他人数に同内容で送ったらしく、内容はコピー&ペースト、〇〇サイトオーナーの本名のサイトにいつもご訪問いただきありがとうございます。さて突然ではありますが、バツガツバツ日未明、〇〇が亡くなりました。生前中に一方ならぬご厚情をいただきましたことを厚く御礼申し上げます。 時節柄一層のご自愛のほどをお念じ申し上げます。一連の出来事と彼の死が関係あるかもと考えるのはあまりに短絡的かもしれません。でもあっさりと偶然だと切って捨てるにはちょっと気味が悪いのです。念のために言えば、彼は心霊スポットを体験したりしていましたが、そこを荒らしたり何かを持って帰ったりということは何もしていないはずです。彼自身は迷信深いたちだったので、そういう行為は絶対のタブーでした。ですから何かから祟られるということもないはずなのですが、だとするとあの差出人不明の投稿は何だったのでしょう。わかりません。サイトオーナーが亡くなったので、いずれサイトもなくなると思いますが、今のところはまだアクセスできるようです。例の呪い、たたり、因果だけの投稿体験談群もまだ残っています。それらももちろん閲覧できますが、あまりおすすめはいたしません。どうしても読んでみたいという方は私までご一報。以上、心霊体験サイトっていう題名の名前の話でございました。で、次、身元確認っていう題名の話。行きましょう。ちょっと待って、先にあのちょっとメモ取ります。失礼しました。身元確認行きましょう。その日、若い女性が10階建てビルの屋上から飛び降りた。詳しい調べはこれからだが、遺書もあり、自殺であることは確かで、事件性はなかった。遺体は病院の霊安室に安置され、遺族の到着を待つ。到着した遺族に身元を確認してもらうのはもっぱら警察署員である私の役目であるが、父兄の私には正直言って荷が重い。死因と身元がはっきりすれば遺族に遺体を引き渡して業務は終わる。やがて自殺した若い女性の遺族が到着した。母親と兄であった。損傷が激しいため遺体は見ない方がいいのではないかと私は言ったが、やはり確認したいということであった。その気持ちはわからないでもない。遺体にかけられたシーツをめくって私は霊安室の片隅まで下がった。母親の泣き叫ぶ声が霊安室に響いた。私はその間ずっと顔を伏せている。私は避けた視線の先の奇妙なことに気がつき、思わず兄の顔を見た。兄は目を見開き、口をかすかに開いて顔が紅潮していた。要するに興奮状態である。私は視線を下げ、もう一度最初に気づいた部分を見た。兄は着衣の上からもはっきりとわかるほどに激しく勃起していた。私の視線は兄の顔と股間と女性の遺体とを慌ただしく行き来した。女性の兄が何に対して性的興奮を感じているのか、妹にか、若い女性の死体にか、激しく損傷した死体にか、それともそのすべて、若い女性である妹の激しく損傷した死体にだろうか。 私はそんなことに興味はなかった。知りたくもなかった。母親と兄は手続きを終えると遺体を引き取っていった。以上、身元確認っていう題名の話でございました。で、次くまにちーたですみ641、こんばんは、いさむさんお疲れ様ですと。はい、こんばんはです、お疲れ様、はい、あざっす。で、次、血まみれスポーツ、かっこ実は、っていう話です。ま、なので、実話だそうです。いきましょう。以下、オリンピック中継で見たのか、番組改編期によくやる衝撃映像で見たのか、今となっては定かではないが、私自身がテレビで見たことである。1、高飛び込み競技。高飛び込み競技の飛び込み台には高さの異なる踏切板が3段ある。高飛び込みにおいてはバネのような飛び込み板ではない。3段いずれも硬い台である。最も高い踏切板に立ち選手が飛び上がった。選手は飛び上がると同時に後ろ向きに回転し、膝を抱えて体を丸めた。激しく回転しながら落下し、踏み切った1段目の板を越えたところで体を伸ばして飛び込みの体勢に移った。体が伸びてほぼまっすぐになったとき、2段目の踏切板に選手の後頭部が激突した。落下の G と回転による遠心力、その2つが後頭部にもろに集中したのだ。ひとたまりもなかった。選手はそのままプールに叩きつけられるように水没し、大量の出血でプールの水が真っ赤に染まった。選手は即死であった。2. スキーの大回転。スイス・ウェンゲン、この町で毎年1月にラウバーホルン大会というスキー競技会が催される。1991年の61回大会においてその悲劇は起こった。1月18日、 クオリフィケーションダウンヒル滑降予選レースにゼッケン44番で出場したゲルノ・ラインシュタドラー選手20歳はコース最終ゲート近くのジャンプでバランスを崩し転倒した。ラインシュタドラー選手はそのまま安全ネットに激突。片方のスキー板がネットに引っかかり、高速滑走の高い G のため股が大きく裂けた。その様子を映していた記録用カメラはコースの反対側、激突したネットの向かい側にあったため、事故の詳細はテレビには出なかった。ただラインシュタドラー選手の周りの雪が明らかに真っ赤に染まっていた。今にして思えばさすがに近くからの映像は流せなかったのか。ラインシュタドラー選手は直ちにヘリコプターで近くの病院へ搬送されたが、骨盤破損、内臓損傷など腰の、あたりの中心の重傷及び大量の出血により19日未明に死亡した。以上、血まみれスポーツ、過去実話でございました。 で、次が虹板ですよみ642、そういえば質問なのですがと、2個で募集している百物語朗読企画に2話ほど投稿したいのですが、朗読は他の方にお願いできるのでしょうかと。できます。なので、話と読み手の方を、それぞれ分けて募集しているということでございます。ということで、2話ほど投稿、非常にありがたい話で、そういえば3月に入ってから俺また宣伝出すの忘れてたわ。とりあえずですね、8月の2週目か3週目ぐらいにですねやろうと思ってるので、もし、何か話ありましたらですね、教えてください。はい、お願いします。いつの間にか5ヶ月なんてまた経ってしまうと思うので、なるべく早めに、いただけると非常に助かります。はい。で、643、うわ出遅れた、でも生で聞けただけでも嬉しいと。643、あざっす。今日はいつもと違うやつ、初めて読むところをやってんですけど、はい。で、644、今来た、ヘイミスターサムこんばんはと、サムじゃないんですけど、とりあえずこんばんはと、あざっす。というわけで次、見える人っていう題名の話です。行きましょう。見える人って結構いますよ。そうですね。例えばまず薬物依存症の方、わかりやすく言えば覚醒剤中毒などの麻薬やアルコール依存ですね。いずれの場合も症状が進むと幻覚や幻聴が現れます。よくあるのは虫などの小さなもの、布団の上に虫がびっしりいるといって手ですくって捨てる動作を繰り返したりします。あとは小さな大名行列や兵隊が行進したりするとか。幻聴ですと、あいつが自分の悪口を言っているとかね。いやー、これはどちらかというと妄想ですかね。幻聴や妄想といえば分裂症に代表されるような精神疾患ですね。ほら、よく言いますよね。神様が電波で命令した、守護霊が頭の後ろで言ったなんてね。見える場合でもね、見えているのは自分だけなわけで、それを幻覚と思わず特殊能力とか霊感なって思ってしまうわけですね。思春期の女性に多く見受ける傾向にあります。あなたは最近どうですか？あまり見ないようになった。薬がよく効いているようですね。もう少し服用を続けてもらって様子を見ましょうか。大丈夫ですよ、一時的なものです。ご心配なく、誰もあなたをおかしいなんて思っていませんよ。ではまた来週おいでください。先生が精神科の人だというのは私知っているのよ。心理カウンセラーなんて言ってるけど、くれている薬が抗精神薬だというのもね、飲んでないけど。だけど私だって学習能力ぐらいあるの。見えるものをそのままバカ正直に言っていたら危ない人だと思われるぐらいわかるわ。霊が見えるとか、霊の声が聞けるとか、もう言うつもりはないわ。良かれと思ってついている人に警告したりしたけど、逆にここへ行けって言われちゃったし、その人この間死んじゃったけどね。だから忠告したのに。だからね、もういいの。人がどうなろうと知ったことじゃない。私は霊媒でもエクソシストでもないの。ただね先生、さっきからずっと先生の周りに人がいるの。5人くらいかな、もっとかな。その人たち先生の首を絞めたり目に手を突っ込んだりしてるの。先生さっきから目をパチパチしてるよね。時々咳込んだりしてるよね。もしかして患者さんに随分悪いことしてるんじゃないの？随分恨まれてるんじゃないの？ 先生の話し方からするとあまり神経の細やかな人とは思えないしね。お大事にね。来週来た時また会えるかしら。以上、見える人っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み645、まさかのこんな時間に聞き逃しかけたと今から来ますと。あざっす。どれくらいやったんだ。まだでも40分くらいかな。うん。で、646、イサムちゃんこんばんはと。まあ、あ、こんばんはです。あざっす。で、647、今さっき仕事から帰宅と、今日も我が心の江守徹さんの朗読が聞けると。出た、江守徹。わさびの種、つまみに、カナディアンクラブ、シェリーカスク、を飲みながら拝聴しますと。あざっす。昨日の小人の話が鬼門というのはまさにそれで、結構な確率で小さな大名行列を見たイコール、真な愛好家だったりしましたと。なるほど。そういうことか。小人見たんだよ、つと。あちゃーと。実はっていう。大名行列見るっていうのもあるのか。すごいな。真な愛好家か。やばいな。なるほど。そういうことで鬼門だったんですね。では、次。間違い電話。これ2台、あります。実はって書いてあります。いきましょう。神奈川くんの話。いきましょう。間違い電話2は神奈川くんの話。いきます。大阪と東京でデザインスタジオを開いている中学時代からの友人、神奈川くん過去仮名の話。仕事場にしているマンションで日付がそろそろ変わろうかという時刻、電話が鳴った。
あの、川さん？
聞き取りにくいか細い女性の声、聞き覚えはない。前半部分がよくわからなかったのだが、うかつなことに神奈川くんはついうっかり、はい、と答えてしまった。すると、電話の相手はいきなり、
帰ってきました。
と言った。
え？帰ってきました。
相手はもう一度繰り返した。神奈川くんは混乱した。
帰ってきたって誰よ。
先日亡くなった知り合いのコピーライターが頭に浮かんだりした。もちろんそんなはずはない。
どちら様ですか。
林です。
え、どちらの林さんですか。
林真也です。
こちらは神奈川ですが、どちらへおかけですか。
あ、すみません、間違えました。
電話はそれで終わった。結局普通の間違い電話であった。
それっきりやからね、別にどうってことはないんやけど、帰ってきましたってのがすっごく怖くてさ、どこから帰ってきたんだよと小さくパニックになったよ。
神奈川くんはそう語る。以上、次、私の話。
間違い電話には違いないんだけど、どうも間違いの状況がよくわからなくて。
2003年4月現在、家を新築で購入して5年半になります。前の家からは離れたので電話番号も変わりました。
NTT に申し込んで新しい番号が決まって、引っ越して間もなく何件かの間違い電話がありました。
〇〇さんですか？
いえ、中島です。
ああ、失礼しました。
番号が変わったばかりだから前の所有者に対してかけてくる人が多いんだろうな、しばらくは仕方ないなと思っていたんです。いずれ収まるだろうとその時は思っていたんです。ところが今もまだ〇〇さん宛ての間違い電話があります。かかってくる電話のおそらくほとんどは違う人物からのようです。前日の通り、この家に引っ越し新しい番号になってから5年半が過ぎています。5年半過ぎてなお古い番号にかけてくるというのはちょっと納得できません。引っ越すなり電話を使わなくなれば、普通はハガキや電話などで知り合いや関係機関に知らせるものではないでしょうか。現に私はそうしました。結構手間がかかるのも事実ではありますが、この間違い電話がかけている相手の〇〇さんはそういったことを一切行っていない節があります。電話はほとんどが母親が取りますが、2度ほど私が受けたこともあります。1度目は何かの会員組織からで〇〇さんに連絡を取ろうとしたとのことでした。こちらは5年前に家を購入し、この番号も同様に5年前から使っているのですが、あなたと〇〇さんというのはどういうご関係なのですか？こういう質問をしてみたところ、〇〇さんが会員になっているらしい組織からの電話と分かりました。納得していただけたので、ここからかかってくることはもうないでしょう。もう一つは知り合いらしい人物からのもの、かけてきたのは女性でした。前日の質問をしてみたところ、ややこしいと思ったのかどう思ったのか切られてしまいました。あまりにも奇妙なので私なりに推理してみました。通常電話による連絡手段は日常不可欠です。したがって番号が変わればすぐに必要なところに知らせるのは当然のこと。それをしていないとすると、もしや失踪、夜逃げか何かかもしれないなと私は考えています。誰かは別の人間に電話を受けさせて、実は〇〇なる人物は身を潜めている、そう思われているのではないか。何度も何度もかけてきているのは金融関係の人間ではないのか、そう思わせないため友人を装ってかけてきているのではないか。つまり私や母親が〇〇を隠していると思われているのかも。迷惑な話ですね。そんな奴をかばったり隠れさせたりする義理はこれっぽっちもないのですが、何かから逃げるため誰にも連絡先を知らせずに消えたんだろうな。それが最も納得できる理由です。母親はそのあたりがよく分かっていないので、この電話を受けるとよく調べてかけてくださいなんて言ってますが、番号は合ってるんだよね。ちゃんと調べてかけ直したらまたかかってくるんだって。繰り返しますが、今の番号になって5年半が経っています。今もまだ〇〇さん宛ての電話がたまにかかってきます。以上、間違い電話2台実はでございました。で、次、合わせ鏡っていう題名の話いきましょう。M ガラス店店主の話。はい、うちが配達しています。10日ぐらい前でした。襖ぐらいの大きさの姿見を2つ。どうして2つもいるのかなと思ったんですがね。はい。はい、据え付けもやりました。 部屋の両端向かい合わせに据え付けてくれってんですからね。あまり気味のいいことじゃないんですがね。若い人はそういうこと気にしないのかなってあの時は思ったんですがね。そういえば随分やつれてるような感じでしたね。小さな頃から鏡が好きだった。母の三面鏡に顔を近づけて左右の鏡を平行にする。私の顔が左右に無限に続く。それが不思議で大好きだった。無限に続くその先に何があるのか、どこまで続いているのか、そんな拉致もないことを考えながらいつまでも開かず眺めていた。一人暮らしをするようになってからもドレッサーではなく三面鏡を置いた。夜、小さな頃のように鏡を平行にして無限鏡像を眺める。すると昼間のうんざりするような出来事を一時忘れることができる。唯一の憩いの時だ。無限に続く顔を左右どちらかに向ける。すると一番手前の顔はこちらを向いているが、その次の顔は向こうを向いている。当たり前のことなのだが、昔からこれが不満だった。みんなこっちを向いてよ、そっぽ向かれるのは現実だけでいいから。その日もいつものように三面鏡に顔を突っ込んでいた。毎日毎日うんざりすることばかりだ。人を傷つけて平気なやつばかりだから、だんだん鏡を覗く時間が長くなるのだ。泥のような深いため息をついて鏡から顔を離そうとした。その時だった。気のせいかとぎょっとしてもう一度鏡を覗き左を向いた。鏡に映った顔がすべてこっちを向いていた。右側を見る。みんなこっちを向いていた。こっちを向いた顔が声を揃えていった。こっちへいらっしゃいよ。今日大きな鏡を部屋につけた。きっちりと向かい合わせになるように取り付けを頼んだので、おじさんは妙な顔をしていたが、まあいいだろう。部屋の真ん中に立ってみる。三面鏡のように無限に続く私がいる。吸い込まれていくような感覚が体を走り心地よい。天井の照明器具を外し、取り付け金具にロープを結びつけた。多分私の体重ぐらいなら大丈夫なはずだ。第一、最近はほとんど何も口にしていないので軽くなっていると思う。さあ、これを書き終わったらもう一度鏡を覗いてみよう。こっちへいらっしゃいよと言ってくれるだろうか。T 町交番巡査の連絡。あ、山下です。管理人の許可を得て部屋に入りました。部屋の中央、天井からロープが下がっていまして。はいはい、そうです。先が輪になっていて、はい、ロープの下に椅子が転がっていまして、床に湿巾の痕跡が。はい、衣装を思わせる書き込みはあるのですが。そうです、状況はどう考えてもそうなんですが。はい、肝心の遺体がないんですよ。いえ、遺体を持ち去った形跡はありません。とりあえず応援を要請いたします。はいはい、あ、それでは連絡終わります。鏡の向こうから誰かがこっちを見ているだろうか。こっちへいらっしゃいよ。以上、合わせ鏡っていう題名の話。 でございました。で、次、私の怖い話、実はっていう話。行きましょう。北九州小倉、駅から徒歩5分ほど、非常に高い料金の公衆浴場が密集したところがある。その中に10階建てぐらいの結構大きなビジネスホテルがある。いろんな意味で便利なので、いつもそこに宿泊している。数年前のこと、夜中何かざわついた声が聞こえたような気がして、ふっと目が覚めた。廊下で誰かが喋っているような雰囲気。うっせえなあ。ビジネスで利用する中年親父が多いホテルなので酔っ払いかと思ったのだ。だが聞くともなく聞いているうちに、酔っ払いがわめいているのとは違うように思えてきた。何かちゃんとしたことを話しているようだ。安い宿なので部屋の中から廊下を見られるようなレンズはない。ベッドを出てドアに近づいて聞き耳を立てる。昨今の政治情勢は極めて憂慮すべき状態で、現政権における指導力のなさは。なんだこれは、新聞の政治欄を朗読でもしてるのか。どこかの部屋からテレビの声が漏れ聞こえてくるのではない。確かに廊下で話している。やがてその声がだんだん大きくなってきた。一方、野党側の弱体化も目を覆わしむるものがあり、単なる権力争いに堕落し、声は大きいのだがトーンは平静のままである。選挙演説のような叫びではない。テレビの政治解説者の話し方でボリュームを最高に上げたような感じである。ドアに耳をくっつけるまでもなく、嫌でも聞こえてくる。ここに立ってやっと廊下にいるのは危ない人間だと確信した。その時ドアのノブがガチャリと音を立てた。心臓が飛び上がった。この部屋に入ろうとしてる。ドアはオートロックである。そう簡単に入ることはできないが、数回ガチャガチャと回してすぐに止んだ。ほっとした次の瞬間、ブンッとドアに体当たりしてきた。おい、冗談じゃないぞ。体当たりのたびに少しずつ少しずつドアの隙間が大きくなってきた。オートロックの他にいつも用心のために掛け金をしているが、それもだんだん歪んできているようだ。外交問題も山積みしている状態で、国内のつまらないことに窮屈としているようなありさまでは、体当たりしている間も例の政治解説は続いている。どう考えても異常だ。ドゥンドゥンドゥン。ドアが10センチもの隙間が開くような状態になってきた。私はもうただ呆然とそれを見つめることしかできなかった。私はベッドから体を起こした。心臓がバクバクいっている。真夜中のホテルの部屋だ。夢だったのか。だってさっき確かに起き上がってドアのところまで行ったじゃないか。震えが止まらない体をむち打ち、ドアのところまで行く。掛け金も帳盤も異常ない。恐る恐るドアを開け、左右に伸びる廊下を見る。誰もいない。普通の真夜中のホテルの廊下であった。 以上、私の怖い話、過去実話でございました。で、次、ホラー小説サイト、っていう題名の話。ホラー小説サイト、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、行きましょう。ホラー小説サイトって書いてある話、いきます。読んでいただければお分かりの通り、些細な恐怖は創作ホラーストーリー集です。実話と注釈しているものを除きます。ネット上には創作ストーリーを載せているサイトも数多くあります。当然ホラー専門のサイトも星の数ほどあって、相互リンクこそしていないものの、お互いちょくちょく訪問しているサイトもいくつかあります。サイトオーナーたちとの間でメールや掲示板でよく話題に上るのが、いい素材がなかなかないということ。創作のネタは各自が努力すべきことなので、これはぼやいても仕方がない。ここで言う素材というのは、ページの背景やイラスト、写真素材のことです。ご存知の方も多いでしょうけど、ホームページ作成に使える素材はサイト上で多くの方が自作のホームページ素材を無料提供されています。ただ残念なことに、それらのほとんどは可愛いものや綺麗なものが多く、ホラーの素材に使えるものはほとんどと言っていいぐらいありません。ホラー素材といえば忘れてならないのが、ゴーストテイルさんと暗黒工房さんの両サイト。ここの素材にお世話になっているホラー系サイトはかなりの数のはず。とは言うものの、やはり限界があるのも確かなことで、話のイメージに合ったカットや壁紙はなかなか見つかりません。自分で作ればいいのでしょうが、こればかりは難しくてどうもね、と、まあいきなり愚痴ばかり書いてしまいましたが、世の中私のような不肖な人間ばかりではありません。こういう交流のあるサイトのオーナーの中には、自分で素材を作っている人もいます。実際に会ったことはないのですが、メールのやり取りだけではなく、たまには電話でも話します。仮に K 君としておきましょうか。 K 君で、相変わらず素材には苦労してんの？今、まあね、壁紙なんか適当に黒バッグでごまかしたりしてね。 K 君、うちはこの間いい素材の素材を見つけてきたで。ギマ、素材の素材って何？ K 君、人形ネタで何か書きたくてさ、淡島神社に行ってきた。ギマ、淡島って和歌山の方の？淡島神社というのは人形を供養することで有名な神社です。淡島神社、神社の境内や社殿の周辺にあらゆる人形が並べられ、初めて見たときはいささか気味が悪い印象があります。 K 君、そうそう、泊まりでね。ギマ、淡島神社だったら泊まりで行こうとでもないやん、知恵様の神社だし。 K 君、ネタ集めで写真を撮るだけだったら日帰りでいいんやけどな。ギマ、あ、つまりネタ集めだけじゃなかったってこと？K 君、いや、ネタ集めはネタ集め、写真だけじゃないってことやね。ギマ、どういうことさ？ K 君、夜中に神社に行ってさ、市松人形を一つパチってかっぱらってきた。ギマ、おいおいおいおい、そりゃいかんだろう、つかやばいだろう。 K 君、大丈夫だって、普通に境内に置いてあるやつやから。ギマだって知ってるやろ、あそこはさ、本当にやばい人形は地下の隠し部屋に保管しとんね。それをパチってくるほどの度胸はないけどな。ギマ、でその人形を写真に撮るわけ？ K 君、ちょうど今やってたんやけどね、ただ写真撮るだけやったら面白くないから、頭を半分に割って、あとはペイントソフトで適当に血のりを描いて。ギマ、K 君、
素材が完成したら披露するからさ、楽しみに待っててな。今いらねえよと怖いもの知らずつうか罰当たりなやつだなと、まあそんなやり取りがあったのがかれこれ数ヶ月前のことでした。画像処理ソフトの扱いが得意な人なら、素材となる人形の写真があれば首が取れた画像だろうが頭が割れた画像だろうが自由自在なのでしょうが、 K 君はほとんど画像ソフトを使いこなすことができませんでした。できることといえばせいぜい色を塗るとか線を引くとかそんなもの。そもそも写真を加工できるスキルがあるなら人形をかっぱらってくることもないはずでしょうし、したがって実際に人形を損壊したものを写真に撮り、それをベースにして画像を作るというのは K 君にすれば最もやりやすい方法だったわけです。K 君のサイトに新作が発表されたのは電話のやり取りの1ヶ月ぐらい後でした。電話でも言っていたように話は人形階段で、こう言ってはなんですがストーリーそのものはありきたりなものでした。しかしカットとして使用されている例の人形の写真、これもまた K 君が電話で言っていた通り実際に頭部が割られ、リアルな色合いで血のりが描かれていました。淡島神社から盗んできたものであるという先入観を差し引いても、見ているだけで十分に気味悪くおぞましささえ感じられました。そのおぞましさはどうやら私の思い過ごしではなかったようです。電話で話すこともあるわけですから K 君の本名は当然知っています。ですからその日新聞の社会面で K 君の本名を目にした時はびっくりしました。サイトが更新された1ヶ月後ぐらいでしたから、今から1ヶ月ほど前のことです。会社員自殺で不審死。27日午前8時ごろ、バツ市バツ町の丸丸さん32歳が自室で死んでいるのを家人が発見し警察に通報した。丸丸さんはパソコンデスクの前に座った状態で頭部に大きな傷を負っており、これが致命傷とみられているが、丸丸さんの周辺に傷の原因となるものが見当たらないため、バツバツ県警では事故と他殺の両面から死因も含め引き続き調べを進めている模様。頭部に大きな傷、新聞ではそれだけしか分かりませんが、私はなんとなく、そうなんとなくですが、頭が半分近く欠損した状態だったのではないだろうかと思いました。例の淡島神社から盗んできた人形はどうなっただろう。これもまたなんとなくなのですが、もう彼の部屋のどこにも見当たらないのではないだろうか、そんなふうに思いました。その後新聞に続報は載りませんでした。不審ではあるものの、確かに他殺とするだけの物証がなかったのでしょう。 K 君のサイトは閉鎖されました。以上、ホラー小説サイト10代目の話でございました。で、次行く前にジータレス読み648、小倉の大体どこの辺りか分かったから期待したのに夢かよと。夢でしたよ、一応ね。で、649、暗黒工房は懐かしいなと。あのサイトは現在20代の俺が中学生の頃から存在してるからなと。なるほど、もう老舗でございます。で、650、淡島はすごいな、すごいよなやっぱりと。温泉地下の格納庫にあるのが一番すごいですけどと。格納庫、格納されてんのか、もう大丈夫なんかね。もうそんなにさ、やばいやつを集めてさ、固めて置いてあるっていうのは、その地下は大丈夫なんかね。もうすごい、もうある意味もうね、地獄みたいになってんじゃねえのか。もう、
やばそうだな。もう追加で置いて いけないんじゃないの。もう今の現状がもう半端じゃないレベルで、新入り置いてけんのかな。で651、人形供養で有名なあの神社の日本人形は境内に置いてあるやつでもすごい異様な存在感があると、昔行った時に人形と目を合わせると生きているように感じて不気味だったと。はあ。一応このホラー小説サイトっていう、そこの話のページのとこに淡島神社映ってますね。ちょっとこのやばいですよね、この量が、うん、なんかテレビ番組でも見たことあるんで、うん、覚えてますけど、まあ、淡島神社っていう名前はもう忘れてましたけど、これすげえよな、半端じゃねえなこれやっぱ、うん、異様だよなやっぱり、で652、以前に書いた一人で心霊スポットを撮りに行って動画や写真撮りまくってる人の映像が一つ、何か映ってるとお買い手に貼られて、何か今大急ぎで検証配信し直し、検証配信し直してると。ほう、何か映ってる、何でしょうかね。なんか前にもちょっとねありましたね、そういう話がね。お買手に貼られて大騒ぎなんだ、そうか、すごいな、まあ、ネタ投下ありがとうって話ですね、はい、で次、気味の悪い実は2台って書いてあるやつ、実話と書いてあるやつは、まあ、あれなんだ、どうなのかな。本当に実話だから、ちょっと実話なんだろうから、あれですけど、まあいいや。気味の悪い実話2台、行ってみましょう。はい、行きましょう。気味の悪い実話2台。まず最初は虫。っていう題名の話、いくつかあります。昭和61年9月、関東地方の農村地帯に住む会社員 N 氏48歳はある日右腰と太ももに痛みを感じ、鍼灸治療などを受けたが病状は悪化するばかりで、ついには腰が腫れ上がって動けなくなった。昭和62年5月 N 氏は日本でも10本の指に入る一流病院バツバツ病院に入院した。病院の X 線検査で肺に影が見つかり、同年9月呼吸困難で N 氏は死亡した。同病院は当初炎症かがんの疑いを持っていたが、病状の急激な悪化に疑問を持ち病理解剖を行ったところ、体内のあらゆる筋肉組織に体長1から3ミリの白っぽい半透明の虫がびっしりと付着していた。標本を分析し、この寄生虫は蛾食虎虫と分かった。蛾食虎虫は通常は蛇やミジンコなどに寄生していると見られているが、人間の体内に入ると植物が次々と芽を出すように急速に増殖し、内臓や筋肉を食い荒らす恐ろしい寄生虫である。致死率は 100%。腰などのしこりはこの寄生虫の塊コロニーだったのである。この管理人さんの注釈、私が見た新聞記事はごく小さな囲み記事であったが、死因の気味悪さと蛾食虎虫というまるで夢枕幕の小説に出てくるようなおどろおどろしい名前が強烈に印象に残った。 ビビりまくっている人のために言うと、この寄生虫で死亡した人は史上12例、日本ではこの N 氏を含めて6例だけである。以上。次、ワンボックスカーのサンルーフっていう話。ある主婦が自分の子供とその同級生数人を連れドライブに出かけた。車はワンボックスカー。子供たちはまとめて後部席に乗せ騒ぐに任せる。どうせ静かにしろと言っても聞くはずもない。ワンボックスカーにはサンルーフがついている。子供たちは車の中で立ち上がり、後台でサンルーフから顔を出して景色を眺めていた。車がとある立体交差に近づいた。今主婦の車が走っている方はトンネル状になっている。地形の関係で車の車高制限があり、トラックなどは通過できない。主婦にとってはいつも通っている慣れた道であった。このワンボックスカーはギリギリで通過できるのが分かっている。立体交差を通過してしばらくしてから、主婦は子供たちがやけに騒いでいるのに気がついた。それが尋常の騒ぎ方ではない。主婦は路肩に車を止め、後部席を振り返った。子供の一人が血まみれになって倒れていた。主婦はすぐに病院に連れて行ったが、子供はすでに死亡していた。その子供は車が立体交差を通過するとき、サンルーフから顔を出していた子供だった。後ろの風景を見ていたため立体交差に気づかなかったのだ。立体交差の天井と車の屋根との距離は十数センチしかなかった。子供の後頭部は立体交差の天井のコンクリートに削り取られ、ほとんど残っていなかった。死んだ子供は主婦の子供ではなかった。それが良かったのか悪かったのかは不明である。以上、君の悪い実話には2台でございました。で、次行く前に、ジーダレス読み653。おひな様発祥と言われてますね、淡島神社と。そうか、発祥なんだ。へえ、なんかそういう人形系はあれなのかね。おひな様もか。で、654。九州小倉というと今も営業している普通の運輸倉庫業会社の、倉庫がかなりローカルではホットな心霊スポットらしいと。普通の運輸倉庫業会社の倉庫、従業員や向かいの寮から目撃者が多数。いわゆる夜の倉庫番もとても夜に泊まり番ができず、会社側もそれで許しているらしいと。へえ。別の方が倉庫番してくれてるってことですね。野球グラウンドが隣にある某倉庫。もう言っちゃってんな、ほとんど。多分これ分かる人は分かるだろ、これあ、野球グラウンドだから分かんないか、まだ。なるほど。へえ。会社側も許してるっていうのはすごいね。そんなに半端じゃないの。すごいな。まあ他の方がねバンしてくれたから逆に 100% っていうところもあるかもしれないですけど、そういう意味では。で、655。おひな様、もともとは流して汚れ払いが目的。汚れ払いっていうの、汚れでいいのかな。汚れと合ってるのかな。汚れ払い、が目的なんだけどね。 何の前これ、ごめんなさいね、全然あれで漢字分かってなくて、啓蟄の前だしと、はい、流すんだ。じゃあなんで今そう、なんつうの、今みたいな形になっちゃったんだろうね。うん、わからんね。汚れ払いなんだ。ちょいとわからんが、なるほど、はい、あざす、いろんな情報、はい、で656、その話ちょっとおかしくねと、そんなことする年齢の子供の身長で立ち上がってもサンルーフから頭出らんやろとって書いてあるんですけど、これ一応実話ということなんですが、サンルーフから十数センチの隙間でガリガリガリガリガリガリっていったってことは、うん、で年齢どれくらいって書いてあるっけ、年齢はどれくらいとは何も書いてないのか。うん、ある主婦が自分の子供とその同級生数人を連れとしか書いてないから、まあ小学生だとはいくらなんでも思うけどね、さすがにね、中学生なわけないと思うんで、どうなんですかね。でも実話って書いてあるんだから実際あるんじゃないのこれ、頭出ちゃうぐらいのちょうどそういう、まあ、サンルーフあってちょうど頭出せるよっていう、たまたまそういうぐらいのいい感じの身長で、でちょうどそうやって頭が出るぐらいのその身長だったもんだから、クッと出してたらガリガリいっちまったと、もみじおろしになっちまったということですね。で657、もともとは人型人形、人型を川に流して汚れを払う神道行事が源流だったかなと、うろ覚えなんで違ったかもしれないけどって書いてあるんですけど、おひな様、ですかね。そうなんだ。今じゃあどうなんだろう、今は全く違う感じですよね。そうするとね、今のは逆にどんだああいうことしてんだ、よくわかんねえ。で658、このサンルフ事件聞き覚えがあります、かなり前ですけどと、まあ、このサイト自体が結構古いようなので、話自体は結構古そうですね、で659、サンルーフで首飛ばすってのは昔たまにニュースで出てたなと。たまにそんなたまにあったあったみたいなぐらい怒ってたんかな、まあ、サンルーフでも危ないですね、ほんと気をつけないと。で次、実はどうなんだろう、てか実話って書いてあるやつって面白いのかな、面白いっていうか、まあ、実話なんですけど、どっちがいいのかね、実話って書いてないやつの方がいいのか、実話って書いてあるやつの方がいいのか、ちょっとその辺が分かんないですけどね。実話なら実話だと思って普通に読みますけど、うん、なんか実話って書いてあるとそっちとりあえず読もうかなって思っちゃうんで選んじゃってるんですけど、まあいいや。じゃあまた実話って書いてあるやつ言ってみます。芸能無残暴実話っていう話です。言ってみましょう。いきます。芸能無残暴実は、2002年10月、桃井望む2002年10月12日、午後9時前、長野県塩尻市の河川敷で乗用車が炎上しているのを通行人が発見、通報した。 車から約10メートル離れた場所で AV 女優桃井望む本名渡辺芳美24歳が車内後部座席から桃井さんの元交際相手で内装会社の男性会社員24歳同士が発見された。後部座席の男性遺体は性別が判断できないほど激しく焼け、ほとんど骨になっていた。桃井も衣服がほとんど焼けた状態で下半身が焼け焦げていたが、刃物で刺された傷が数箇所あり、これが致命傷になったようだ。妹系で人気のあった AV 女優の猟奇的な死にファンたちは騒然となった。同時に AV 業界の闇を改めて知ることにもなった。管理人さん復帰。下記は2007年1月24日の報道より。死んだ男性は自殺であったとして保険金を支払わない住友生命保険を相手取って約3500万円の保険金の支払いを求めた訴訟の判決が2007年1月23日長野地裁飯田支部であった。増田光陽裁判長は第三者である何者かに殺害されたと考えるのが自然、他殺であると認められると述べ全額の支払いを命じた。言うまでもなく保険金訴訟は民事の裁判である。しかしながらこの判決が捜査に少なからず影響を与えるであろうことは想像に難くない。ちなみに今回の報道では女性側、すなわち桃井望むの情報は東京都中野区在住の会社員渡辺芳美さん24となっていた。死んだ後まで AV 女優であったことを晒されるのも迷惑な話だろうし、それでいい。次、1999年3月、里中マリア。1999年3月22日夜、大阪市天王寺区のホテル、ニューヨークの客室で、元 AV 女優里中マリア、本名桑畑由紀子22歳の射殺体が発見された。彼女は顔の正面から一発撃たれており、現場には単調一丁と薬莢一個が残されていた。里中マリアは暴力団関係者との交際歴があり、事件の3日前に自宅マンションで暴行を受け車で連れ去られていたことが分かった。遺体に着衣の乱れはなく、連れの男性と口論になり殺されたらしい。同年4月17日、大阪府警天王寺署捜査本部は指定暴力団山口系組員寺田幸男容疑者50歳が大阪府堺市内のホテルに潜んでいるところを発見逮捕した。管理人注釈。この事件、実は私たちには感慨深いものがある。いや、別に被害者と知り合っただとかファンだったとか言うんじゃなくて、当時私が住んでいたアパートから事件が起こったホテルが見えるのである。新聞か何かで事件を知った時、思わずホテルのある方向を向いて、あそこでそんなことがあったのかと思ったものだ。次、1986年4月、岡田由紀子。1986年4月8日午前9時過ぎ、東京都港区南青山6丁目にある南青山ロータリーマンションの402号室で、若い女性が手首を切りガス自殺を図っているのをマンション管理人と6階の住民が発見した。女性の名は岡田由紀子、本名佐藤佳代。幸いなことに発見が早かったため自殺は未遂に終わり、連絡を受けた所属プロダクションのサンミュージックは彼女が搬送された病院へ向かった。手首の傷は浅かったため病院の医師は治療を施した後、彼女に精神安定剤を与え即時退院させた。サンミュージック総務部の福田時男専務、付き人の山崎由美は由紀子をタクシーに乗せ四谷のサンミュージック本社へ向かった。3人は車掌室に入ったが、専務や付き人たちが連絡に奔走して由紀子からの目を離したほんの一瞬の間に由紀子は車掌室から姿を消した。同日昼過ぎ、サンミュージック本社屋上から人が落ちていくのが目撃された。
玄関前にうつ伏せに倒れている人物の頭部から流れた血がアスファルトの道路上を流れていった。ピンク色をした脳髄が道路上に散らばっていた。その写真が当時の写真週刊誌に載り、現在ネット上でも流れている。憧れていたのに最近冷たくされて悲しい。勝手なことしてすみません。遺書より。岡田由紀子、去年18歳。次、1958年4月。花月ひろみ、光月ひろみ、どっちだろう。すいません、わかりません。ちょっと調べます。勝木ひろみでした。勝木ひろみ、1958年4月、勝木ひろみ。1958年4月1日午後6時半ごろ、旧宝塚劇場で行われていた花組4月公演、宝塚春の踊り、花の中の子供たちの公演中、月組の勝木ひろみが死亡した。せり出し装置、舞台下から出てきたり逆に舞台下に消えていく仕掛けのシャフトに彼女が着ていた衣装の裾が挟まれ、スカートを広げるために衣装に仕込まれていた薄い鋼のベルトによって胴体を切断されたのだ。ご存知の方も多いとは思うが、せり出し装置の動く速度はそれほど速いものではない。そのじわじわとしたスピードで死につつある恐怖は尋常のものではなかったであろう。鮮血に染まりながらゆっくりと胴体が切断されていく様をただ黙って見ていることしかできなかった相手役松下美奈子はショックで数日間失踪したという。皮肉なことにこの日の勝木は代役であった。風邪をこじらせた同期生日夏ともり有利に救援を進め、その代わりを自ら買って出ていたのだ。オーメン2、ダイハード3で似たようなシーンはあるが、いずれもその死は一瞬の出来事である。強いてあげればサスペリア2におけるラストシーンが勝利の場合に近いだろうか。以上、芸能無残暴実話でございました。はい、これはあんまり読むべきじゃなかったかなと読みながら思ってました。あ、これは失敗したなと、うん、リアルだし、実話なんで、で、次行く前にジータレス読み660。おっちゃん今日は3時くらいまでするのと、するわけゃねえって話ですよ。明日普通に仕事ですからね、明日からですか、ね、月曜日だし。で、だからですね、あんまりもう3日連続でやってますからね、だからまあ行っても0時、てか0時前には終わらせたいと思ってます。で、661、怖かったら何でもええねんと。何でもええですか、うん、まあ確かに確かにね。で、662、コバはお初ですと。あざやす、お初ですということで、はい、コバです。怖い話朗読でレス読みするんですねと。あ、レス読み、うん、レス読みもうずっとしてますよ。自分の汚れを紙切れでコスコスこすって写して流すって昔からありますねと。ふーん、紙切れでコスコスコスって、で行っちまえって流すわけですね、今だとね川にバーッと流していいんかねってなっちゃうかもしれないけど。で、663、サンルーフの事故はなんとなく記憶に残ってますがと。以前知り合った某奥下さんのところのひな人形は皆さん思い思いの方向を向いてて表情豊かでなんか面白いと思っていたら、大正昭和初期戦中戦後の写真を見せられましたが、明らかにポーズも表情も違うけど、ご当主のとじはにっこり笑って、ねえ表情が違うでしょう、仕草も違うでしょう、不思議でしょうとおっしゃられたと。
表情が違うでしょう、仕草も違うでしょう、不思議でしょうとおっしゃられたと。不思議、どういうことなんでしょうか、ごめんなさい、はい、まあ、不思議は不思議なんですけど、はい、で、664、その話なんか記憶あるわと。どの話だろう、ちょっとわかんねえ、まあ、その今読んでたやつの中のどれかでしょうけど。で、665、桃井望むといえば四谷怪談絡みの噂もありましたなと。なんかいろいろあんのか、あんまわかんねえよこの人。うん、でもいきなりあの一つ目二つ目が AV 女優の話っていうんで、きついね、なんかね。で、666、マッチに振られて自殺未遂してた中森明菜もこの中に入ってたかもしれないんだなと。過去わらになってるんですけど、わらになってますけど、あんま笑うことじゃねえと思うけど、まあとりあえず危ないですね、本当気をつけた方がいいですよ、自殺は本当ね、しない方がいい。で、667、うわ岡田由紀子さんの事件は生々しいと、世代的にと、後追い自殺なども起きましたねと。てか18歳で、俺ごめんなさいね、自分全然知らないんですわこれ。だってなんせ1986年って言ったら俺まだだって幼稚園児だもんね、これ知らんですわ。18歳で岡田由紀子さん、はあ、ごめんなさいね、俺調べないと顔すらわからん、俺顔見てもわかんねえもんな。へえ、自殺直後の映像なんかが YouTube にアップされてるんですけど、これまあ見たかないですね。で、668、岡田由紀子の事件は生々しかったわと。うん、でもそのなんつうの、死ん、その自殺っていうかね、うつ伏せに倒れてる状態の写真が当時の週刊誌に載りって。これ委員会、日本だとあかんと思うんだけどな、週刊誌載っちゃってんのかよ、ひどいな。で、669、僕休みなんで朝6時くらいまで大丈夫ですよと。俺が次元だよっていう、はい、まあ、いつもの流れです、僕休みだからいいですよ、遅くまでやっちゃってくださいみたいな、俺のことは無視会っていうあれですね。あざっす、まあ、とりあえずさっき言ったように俺0時前ぐらいにはやめますけど。で、670、3週間連続までならいけるでしょ、おじいちゃんと。おじいちゃんじゃねえし、おっさんじゃねえし、おじいちゃんでもねえし、はい、3週間連続っていうかね、もう無理だね、あの頃とは違うって話ですよ。で、671、芸能界怖いね、俺イケメンじゃなくてよかったと。別にイケメンだから芸能界行くわけでもないし、イケメンじゃなくても芸能界いる方いっぱいいますけどね、うん。で、672、峯岸徹に振られたんだよね、岡田さん。昔のアイドルは盲腸で入院イコールガキ下ろしというのが定番でしたなと。はぁ、あ、マジかよ。峯岸徹って、峯岸徹って、あれこの人だよな、あそうだよな、へえ、そうなんだ。昔のアイドルは盲腸で入院って言ったらガキ下ろしなの、なんなのそれ。へえ、はあ、定番でしたなって、マジかよ。へえ、盲腸じゃねえだろっていうことか、すっごいな。で、673、おっちゃんと夜明けのアコーヒー、アコーヒーを飲むんですね、わかりますと。なんだっけこれ、わり、わ、わすな、わからん、で、674、当時の写真週刊誌は死体写すなんて当たり前でしたよ、日光記とかと。そうなのか、いや自分週刊誌自体をほとんど読む人じゃないし、今もね、今のね、そうやってないし、全然知らないですね、本当すごいっすね、やばい、やばいっすね、ひでえっすね、あとやばいしひどいね、そうやってね載せて。お、訴えられてもふざけんなよって、その親族とかに言われないのかね。で、675、岡田由紀子の自殺直後の写真はググればすぐ出てくると。へえ、見ないけどこれやってる最中に見てもうげんなりするのも嫌だし、結構ね、そのなんだろう、そういう系の写真って、なんかげんなりするね、見ると本当もうね、はぁって、なんかね、もうあやっ
ついわっていう、うん、そうだから嫌だね、あんまりね、あの見たこと、そういう系のやつを見たことない人が興味本位で見て、その後その直後にどんな気持ちになるかっていうのはもう保証できませんね、もうね、全然大丈夫ですよっていう人もそれはいるだろうけど、俺もね自分見るとね結構ねそういうの大丈夫かなと思ってたんだけど、意外とねそこまでその人の死に死んでるやつ見るとね、あもうわけわかんないやつだったらそれはそれでなんだけど、あとその何そういう系の動画っていうんですかっていうのもねげんなりするもうっていう、だからもう全然見ないですね、で、676本式の行事では紙でコスコスするだけじゃなくて祝詞と唱えたり呪文唱えたり結構大掛かりなことするらしいですねと。でもあれは体の悪い部分に紙をコスコスして悪いものを紙に移して流すっていう意味だったはずなんで、ひな人形と関係あったのかはよく分かんなくなってきたと。代わりか身代わりみたいにしちゃうのか、悪いところをお前に移して行ってこいっつって流しちゃうわけだ、すごいな、なるほど。で、677芸能界の怖い話といえばやはり外せないのがブラックエビスさん伝説。怖い話なんだ、ごめんなさい、どんな話か分かんないけど、うん、エビスさん、まあ、なんかブラックな部分はあるっちゃあるんだろうけど、なるほど、いろいろあんのかな。まあ怖い話っつってもちょっとあのなんつうの霊的な怖い話とは多分違うんだろうけど、言っちゃったよこの人みたいなやつだと思うけど。で678、アッコーヒーっていうのはアッコーヒーと書きたかったんだろうと、俺それでも意味わかんないけど、まあそれこそ落ち着いてコーヒーを飲むべきだなと。そうね、コーヒー飲むべきだね、本アブよりですけど。で679、日航機墜落事故で棺桶にまたがって中の写真撮影をしてたらしいからなと。すっげえな。だから昔のじいちゃんばあちゃんは、分野とかマスコミを卑しい仕事って扱いするよねと。あーなるほどね、もうとにかくネタならもうバンバン取っちゃえ取っちゃえみたいな、やつなんですね、そうか、なるほどね。まあそれでまた、それでもそういうの取ればね見る人もまたいるっていうからもうそうやって行くわけですけどね。で680、実は岡田さんの件、実は石原軍団事務所の某 KM さんの身代わりとして岡田さんと当時ドラマ共演していた峰岸さんが被ったというのが真相。あ、某 KM、 へえ、 KM って誰だろう。ん、ああ、 KM か、ああなるほどね、多分この人だろうというのがありますが、多分この人だろうっていうので多分間違いないと思うんですけど、うん、岡田さんと当時ドラマ共演していた峰岸さんが被ったというのが真相と。へえ、そうなの、うん、まあ自分の場合どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど。で681、ちょうど大震災特番でげんなりしてましたよと。はあ、げんなりするわね、それはもう。だからもうへこむよね、自分のねあれじゃなくてもいろいろね。で682、日航機といえば知人の弟、お父上が第一空挺団で現場に一番乗りしたとおっしゃってたなと。岡田さんは最初に駆けつけたカメラマンが足で遺体をひっくり返して写真を撮影し、また足でひっくり返してたなんて話もありましたねと。その後そのカメラマンは事故で死んだというお約束のオチがついてと。すごいな、死んで当然みたいな、感じかもしれないですけど、遺体を足でひっくり返して写真撮影してまた足でひっくり返すの、ひどいな。でもその後そのカメラは事故で死にましたってお約束のオチがついてと、はい。で683、ダイヤルアップの頃にハーハーしながら画像を落としてモタオだった時の衝撃って言ったらもうと。モタオってなんだろう、モタ男、モタオってなんだろう。
ダイヤルアップっていう、そのだから今はもうパンパカパンパカね、そのそれなりのスピードで画像落ちたりとかするけど、ダイヤルアップの頃だから多分画像落とすのもすごい時間かかったんでしょう。でもう待ってましたって、やっと画像落ちてきたよってパッて開いたら、モタオっていうのがよくわかんないけど、多分外れって意味なんだと思うけど、モタオかよマジかよっていうんだっていう話だと思うんですけど、そのモタオがわかんないですよ。モタオって何の略ですかこれ。モタオでなんか出るかな。モタオってなんだろう。モーター男。ん、モタオ、言わずと知れた有名な画像です。バイクで事故に遭ったと思われる男性の顔面が崩れてしまっている画像。題名がモーターサイクル男だったことからモタオと呼ばれるようになりましたと。これマジの映像なんですか。あのなんつうの、大きくはないですけど、モタオでの画像検索結果っていうので小さく映ってるので、まあなんつうの、もうリアルの映像とは全く思えない、そのなんつうのかな、画像加工したとしか思えないような画像が見えてるんですが、これはマジ画像これ。うん、ちょっとその辺わかんないですけど、もうがっかりだなそれ。ええ、ブラグラ狂ってるみたいなもんだな。そうか。そんなのが、なるほど。で、684、恵比寿さん、自分の亡き子供の標本を得意げに大学病院で見せてるんでしたよね、確かと。亡き子供の標本？え、そうなの？なんかすげえな。そんな知らねえ。で685、KM さんは東京フレンドパークでマジックテープの壁に飛びつくゲームやって、壁にか、ズラがくっついていたっていう伝説があるよね、呪いだねと。なんか俺そんな動画見たことあるわ。まあんなことねえだろうと思うけど。あったね、確かあのそんなあの動画見たような気がするわ。あれと同じじゃないの、小面さんがおはようございますって言った時に、落ちちゃってる、あのなんだっけ、ああいう動画と同じような感覚。うん、で686、モーターオーツのモーターサイクル男、モーターサイクルっていう事故って顔面破裂した男の写真と。やっぱあれ本物なの。そう、なんかさ生きてるっぽいからさ、マジなのあれ。687、モーターなんちゃら男でグロ画像、モタオで出ますよ。本当にね、そういうの苦手な方はマジで見ない方がいいと思う。あのチラッとでもてかさ、よくねえと思うのがさ、自分ググってさ、モタオでググるわけですよ。そうするとさ、まずさ画像で見たくねえのにさ、その画像でさ検索結果が小さく出るじゃないですか、 Google 一番初め。これでもう映ってる時点でもうダメだと思うんだけど、あかんとちゃうこれ。じゃあこれのことでいいのか。なるほど。ちょっとあまりにもその現実的じゃないから、あの画像加工したようにしか見えませんね。で、688、モタオ有名なグロ画像、顔面の鼻から下までがまるで弾けてしまっているような超絶グロ画像、しかも本人生きてるっぽいと。うん、もう完全には、なんつうの、パーンって弾けてね、なくなっちゃってるみたい、なくなっちゃってるとかなくなってるんですけど、うん、何これみたいなやつですよ、逆に。うん、で、689、胴体切断安全装置とか、横に相手役いたんなら助け呼ぶとか何もできないはずないよねと、なぜ見殺しにしたんだろうと、カメラマン死亡はガセ、生きてるよと、親戚だものと。親戚なんだ。足でひっくり返したのはガチと、まあ、手でちょっと触れないってことで、失礼ながら不謹慎ながら足でやってしまいましたってことなんですけど。で690、 PSP だからモタオ画像とか貼ってもらえると嬉しいと。ダメだわ。まあ、興味あったらモタオでググって見てくださいよ。もう完全になんか画像加工としか思えないような顔面の鼻から下が破裂した、あの真っ赤になんつうの、なんかの身が弾けたみたいになってる、あの男がこっち向いてる画像がありますから。しかもなんか確かに生きてるっぽいんだよね、なんかね。 で、691、宝塚の胴体切断は瞬殺すぎて相手役も気づかなかったはずと。あ、瞬殺なの？なんかゆっくりっていうね、ここではね、自分が読んだとこではゆっくりキリキリキリキリ、っていう話でしたけど、瞬殺なんだ。わかんないけど。で、692、あ、モタオの画像多分本物ですねと。これモタオのやっぱり本物なんだこれ。まあ、 あの拡大はしないけど、ちっちゃく映っちゃってるもんな。検索かけただけでこれですかみたいなやつで、やめてくれって話で。で、693、恵比寿さんの第一子は非常に珍しい奇形児で死産だったそうですと。ああ、だから標本で大学病院でほれほれとと得意げに見せてたんだ。奥さんに殺されんぞ、ね、すごいな。で、しかしモタオとは懐かしいと。双璧のグロ画像でグリーン姉さんというのもありましたな。グリーン姉さん、これググるべきか。これグリーン姉さんでおそらく出んじゃねえか。グリーン姉さん画像検索しなくても出ちゃうよこれ。あ、出なかった、よかった。グリーン姉さんは出てきませんでした。とりあえず画像検索しなければ。ちなみにグリーン姉さんっていうのは硫化水素自殺をした女性と言われています。簡単に言うと全身が緑色に変色した変死体のこと。全部で8枚の画像、苦手な人には危険なレベルだそうです。グリーン姉さん、まあ、見ません。はい、明日月曜日で仕事始めるっていうのに気分悪いって話になっちゃうから。で、694、今モタオでググってちびりそうになったと。だからあね、ちゃんとね、あれ出さなきゃダメですよ。あのブラーンって、あの何、グロテスクな表現が含まれてますので、お気をつけくださいみたいな、おせえよ今言うなよみたいなやつ。次が695、イサムさんがモタをググり始めて焦ったよと。いや、だってモタをつったら分かんないもんだって。知らないからね、知らないからそれはググりますよね。で、696、顔が消えていく奇病を患った女性の画像も黒かったと。何それ、顔が消えていく奇病って何、何かに食われていくっていうことなんですかね。はあ、そんなのがあるんだ。なんかわかんないけど、顔にそういうのがついちゃってじわじわじわじわなんか食われていくっていうようなことなんですかね。なんか寄生虫的なものなんですかね。ちょっとわからないですけども。で、697、マダオじゃダメですかと。モタオじゃなくてね、マダオだったらいいと思うんですけどね。で、698、恵比寿さん奥さん亡くなってますと。あ、そうなんですか、すでにと。その割に立ったと再婚したという危ない度ですって書いたんですけど、うん、ごめんなさい、これ何言ってるかわかんない。まあ、とりあえず恵比寿さん奥さん亡くなってますよすでにと。あ、そういうことなんですか。じゃあ奥さんに呪い殺されるんじゃないかっていうことですね。たたられますよっていう、うちの子供奇形児で珍しいんですよっつって、うん、しかも死産っていうことでね、うん、そんなあのなんつうの、得意げに見せるもんでもないですよね。とりあえずまあ、珍しいってことで、そういったその学術的な部分でね、まあ何か、そういったところで、疲れるのは、まあ、まあそれもね一つお役に立てるならということであるかもしれないけどっていうんで出すんだったらまだあれですけど。で、699、グリーン姉さん系ならシチューおじさんとかスープおじさんも有名と。まあなんとなくですけど、そのなんつうの、具体的な感じは分かんないですけど、まあ、シチューおじさんとかスープって言ってる時点でなんかまあ雰囲気的には、まあ、かなりヤバそうな感じだっていうのも、わかりますね。シチューとか言うなっていう、シチューが食えなくなるかもしれないよ、人によっちゃ。自分は大丈夫ですけど。で、700、グロ話はほどほどにねって、リストラ予定の天子が言ってたと。で、マルコですよね。確かに。言ってましたね。そうね、 リストラ予定っていうかもうリストラするんだよねもうね、されるんだよねもうね、黒話はほどほどにねって、まあ、ダメな人もいますからね気をつけてちょうだいよってことですよ。で、701グリーン姉さんリアル目つきやばいと、まあまあまあまあまあ見たい人は見ればいいということで、はい、目つきがやばいと、うん、でグリーンになっちゃうのか、うん、すごいな。で702、シチューおじさんスープおじさんっていうのでおばさんじゃなかったっけとダチコ言ってたようなと、ダチコ言ってたようなっていうのがちょっとよくわかんないですけど、とりあえずおばさんおじさん、まあ、どっちでもいいんですけどぶっちゃけで703、あと恵比寿さんはセックスが大好きで家のすべての部屋含む子供部屋で奥さんとしていたそうですと、ああどうでもいいなるほど、うん、俺その情報をどうしろと、まあそういうことで恵比寿さん好きなんだそうか、なるほど、はいじゃあ、どうしよう、なんかもうどうでもよくなってきたな、うん、もうだって0時いきそうだし、そうだな、うん、どうしようかな、これで終わっていいっすか、はあ、ぶっちゃけどうしよう、これで終わんの後味悪いなおい。で705はもう来るわと、705風呂で死んでふやけたやつスープおばさんあかんわ。で706、おちゃん俺もセックス大好きだぞと、いいじゃんもういいことは若えよ、まあ俺も若えけどおっちゃんじゃねえし。で700なら、最近のじゃ兵庫のジェットコースターが脱線した事故のニュースの時モザイクかかってたよねと、あモザイクかかってたかどうか置いといて、まあ、そういう場面があったかどうかっていうの覚えてないけど、ジェットコースターが脱線云々はなんか聞いたことがあるな、うん、もう覚えてないほとんど詳しいとこは。で、708あまりイラン知識を教えるんじゃないよチミたちと、まあまあまあど、うん、一応ね話としては、はい、あれですけどね。で709、恵比寿さんの話はテレビのトーク番組で言ってたと、恵比寿さんにねえねえ俺の子供見たいって言われて子供に会わせるのかと思ったらみたいな話だった、トラウマになるって言ってたと、なるほど。710、ここは一つ最後に一席だけで、711、うちのひいじいさんは本当にスープになってお亡くなりになりました、その話を現場の五右衛門風呂使用後に現場の五右衛門風呂使用後に子に話す親たちと、実はと、ああ多分前にちょい前ぐらいになんかね、うち のおじいさんもね、ちょっとね、どうざえもんみたいになってどうたらこうたらっていう話を軽くしてたっていうことで、多分この方あの方なのかなっていうのはなんとなくわかりますけど、五右衛門風呂しようこに子に話すなっていうね、もうイメージの浮かんじゃってもうきついよほんと。で712、明け方まで頑張ろうよ、やればできる子だよおっちゃんはと、まあおっちゃんじゃないんですけど、この前まで20代なんですけど、もうやめますよ、でも。で、713、最後読もうと。最後読んでやめましょうね、じゃあ。何やるかな。これどうだ。長えな。これ長いな。どれ行こうかな。ちょっと待ってくださいね、いや、いろいろ話はあるんですけど、いや正直ね、もうぶっちゃけね、上げてその先に開いておいた話は全部読んじゃったんですよ、読んじゃったんでどれ読もうかなと思って今ちょっとちょろちょろといろんなの開いてるんですけど、 なんかいい感じの長さのがねえな。なんか開いてみ、なんかね、長さがいろいろバラバラなんで。これ短いな、困ったな。ごめんなさいね。で、ジータレスミまだ714、俺も兵庫だけどつい先日ダンチーナイの別棟の一室でガス爆発を起こって生でグロが見れたぞ。死には出なかったけどと。危ないな。で715、うちのじいちゃんは15年前の正月に餅で死んだよと。あ、餅で死んだっていう方もいましたね、そういえば。あー、てかそんなね、あの最後に W つけるようなね、あの話じゃないと思うんだけど、餅で死んだんだぜみたいな、そういう話じゃないんでね、餅で死ぬっていうのもきついと思うけどね、うん、ほんとね、大変です。で716、迷ったらあれがあるじゃないか、隣人の妹サイドの話と。俺それ読んでただけでも多分 3,4 時間かかるんじゃないか、あれわかんないけど。で717、夜食食えんかなと。食えんよ、そういうのダメな人はもうあかんよね、どう考えても。すいません、ほんと。でも結構ね、グロ話たまに出るんでね。じゃあ、ザクロ坂っていうのをやりましょう。それで、今日は最後にします。もう確実に0時過ぎます。いきましょう、ザクロ坂。大阪市天王寺区下寺町、下寺町と読む。名前の通り多くの寺が集まった町である。ここは上町台地の上にあり、周辺から見ると高台になっている。そのため坂や石段が多い。そのほとんどが昔ながらの風情を残しており、観光というには大げさだが散歩ルートとしては悪くはない。以前この近所に住んでいて、この辺りの地理にはそれなりに詳しい。今日はたまたま近くまで来たので懐かしくなり、坂巡りをしようと思ったわけだ。実を言えば些細な恐怖のネタでも見つからないかというスケベ心も多少はあった。口に縄と書いて苦縄坂、藍染めと書いて藍染坂など、坂にはそれぞれ言われがあるのだが、中には学園坂のように坂の上に女子校があるためにそう呼ばれているものもある。それらの坂は総称して天王寺七坂と呼ばれている。ほとんどの坂は緩い坂の先に石段という作りで、いずれも幅は2メートルから3メートルぐらいの狭さだ。そんなのが古い住宅の間にいくつかある。観光向けの案内板が各所に設置されていて、それを頼りに各坂を見て歩く。そのすべてを上り下りしていたら体力が持たないので、実際は坂の上に設置されている由来書きを眺めて歩いていったわけだが、残る坂があと一つとなった。最後の坂に向かいかけた時、ふと視界の隅に何かがよぎった。細い路地、もしかしたら坂の入り口。一瞬無視して次の坂に行こうかどうしようか迷った。この辺りに坂はないはずと思った。ないはずだが、確認しておいてもいいだろう。路地を入ってみると、果たして坂があった。これまで見てきた坂よりも若干幅が狭い。2メーターにも満たないだろう。そしてこれまでの坂よりも少しきつめの石段が続く坂だった。さて、じゃあ何か由来書きでもあるかなと、坂の左右あたりを見てみたが、それらしいものは見当たらない。天王寺七坂に入っていないのは確かであるが、由来も何もない指導なのかもしれないな。そんなことを考えながら周りをキョロキョロと見回していると、背後から声がかかった。何か調べ物ですかな。振り向くと初老の男性がにこやかに立っていた。スーツを着て今時にしては珍しく、昔の探偵がかぶるようなつばつきの帽子をかぶっている。なかなか上品な紳士だ。
ああ、いえ、天王寺七坂を見て歩いていたんですが、この坂には見覚えがないもので、何か由来書きでもないかなと思いまして、もしかして指導なんですかね。ああ、なるほど、そうでしたか。老人はふむふむとうなずいた。ここは七坂には入っておりませんな。確かにあまり知られてはない坂です。
じゃあ取り立てて名前はついていないわけですね。
私は言った。住民専用の道なのだろう。いえいえ、一応名前はついていますよ。通称ですがね、もっぱらザクロ坂と呼ばれていますな。
ザクロ坂ですか。
日本の歌でそんなタイトルの歌があったような気がするが、まさかそれとは関係ないだろう。
ザクロってあの木になるザクロのことでしょうか。
そういうことになりますか。ただその名がついた由来はいささか血生臭い話があるようですな。
と言いますと、
昭和の初め頃でしたかな。その頃は夜になるとこの辺りは真っ暗で、物取りだのが出没してかなり物騒なところでしてな。
そろそろ日が傾いてきて辺りはオレンジ色っぽくなってきた。まあ急いで帰るようもない。私は無言で老人の話を聞いた。
たまたまこの坂を地元の旦さんが通りましてな。背広にソフト帽という当時としてはなかなかモダンな格好で。
それってちょうど今のあなたのような姿ですか。思わず口から出かかった。でもどういうわけか聞けなかった。
金を持ってると思われたんでしょうな。その旦さん強盗に襲われたんですな。まあ実際当時の旦さんというのは大金を持っていましたからな。
で、
物陰から突然飛び出して持っていた獲物でその旦さんの頭をぶちのめしたんですな。懐の財布を奪った後この坂を転がり落として、発見された時はこの坂の上から下まで血まみれで、旦さんの頭はパックリと割れてザクロのようだったそうで、それから誰言うともなくこの坂のことをザクロ坂と呼ぶようになったようですな。
さらに日が傾き、辺りは夕日で真っ赤に染まった。ザクロ坂の由来を話す老人の姿も真っ赤であった。
それって夕日の光のせいだよな。まあそれからこの坂では旦さんの幽霊が出るという噂も立ちましたが、それはお話でしょうな。はあ、はあ、はあ、
老人の額のあたりから何か液状のものが滴ってきているような気がするけど気のせいだよな。
老人の服とか帽子とかになんかどす黒いシミのようなものが見えるけど、それだって気のせいだよな。
よく分かりました。ありがとうございました。
老人に礼を言ったが、その声は心なしか震えていなかっただろうか。お役に立てば幸いです。それでは。
老人はそう言って帽子をひょいと持ち上げた。そこに見えたのは鈍器で殴られて大きく口を開けた傷で、それはまさにザクロ。
以上、ザクロ坂っていう名前の話でございました。はい。で、最後、ジータレス読み718。伊集院のじいちゃんは正月に病院の売店の横でコーヒー牛乳を加えて死んでいたそうだと。あ、それは聞いたことある、確か。うん、なんか突然なんか、うん、で結構と大往生じゃなかったっけ。で719、面白かったよとオカルト大好きとアザス、昔のネット時代の話とか懐かしかったと、アングラな時代を思い出した、ありがとうと。
いやこちらこそっていうか普通にあのリク受けたから読んだだけなんですけどね、あざっす。で720極楽坂とか極楽橋とか極楽ってついてる地名は元は地獄坂とかの名前で処刑場処刑場、続くとこだったりするから面白い、不吉だから変えてあるのなと。なるほど、地獄坂なるほどね。で721、武士はザクロは熟すと首が落ちるみたいに実が落ちるから庭に絶対植えない、これ豆なとなかなか使いづらいけど、これ豆なと、あざっす。で722、グロい話つながりとね、最後結局お前グロ話してんじゃねえかって話ですよね。で723、お茶お疲れ様でしたと、いや初で生ラジ聞けて嬉しかったです、あざっす。グロ話で締めました、ね、最後も結局、はい、すいませんでした、はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。ですね、また録音ファイルをアップしたいと思うので聞いてみておくんなましと。でもダウンロードするためにはフォーシェアドのサインアップをしないとダメっぽいです。でもですると早いのかな、落ちるのはなんか落とそうと思うと逆に今度早いんで、サインアップさえしちゃえばってところらしいですが、まあ、とりあえずそういうことで、ですね、まあ0時ぐらいなんでこれ終わりたいと思います。もう月曜日でございます、はい、というわけでじゃあこの辺でおやすみなさい。ではありがとうございました。また次回、いつになるか分かんないですけど、バイバイ。